さて、緑の仲間のコーナーです。静岡市の葵区に朝方遊水地というところがあります。まあ、あの辺に行くと電線も邪魔せずに青空が広いっていうのを実感したりなんかするんですが、まあ、その子は実は遊水地というだけあって、もしも大きな水が出た時には付近に洪水を起こさないようにたっぷりと水をたたえて私たちの生活を守ってくれるという場所でもあるんですが、同時に湿地帯ですので貴重な動植物があったりします。で、ここを舞台に普段から活用しながら大勢の皆さんがもっといい静岡のためにと活動をしていらっしゃるんですが、今年もそんな活動が始まってますよね。朝方遊水地のその自然そして湿原を守っていらっしゃる皆さんの中のベーテル朝方部会の部会長竹下ひろみさんにお電話つながっています。もしもし。
はい、
こんにちは。お世話になります。
お願いします。
あのちょうど新聞にも朝方遊水地の芝揚げ漁のことも載ってましたね。
はい、載ってました。
うん、今年はなんか
あそこで、うん、はい、あそこで活動してます。私ども、
あ、はい、第1航空
あ3か
第3航空というところですね。はい、芝揚げ漁今年はあまりお魚がなかったみたいですね。
みたいですね。
まあ、時期によっていろいろあるんですね。
やっぱりにわか漁師ではダメなのかなっていう。そこに住んでる人が本当にやれば生活の糧にするようなですね、真剣さがあれば、
うん、
とか、まあ情報は昔と同じことでやってるんでしょうけれども、
はい、面白いですよね。芝を入れておいて、でお魚がそこに住み着いているところを引き上げるというね。
ですね。
知恵の出し合いですよね。
普通子供の頃からああいったゴミみたいなところにいろんな生物がいたから、それをすくい上げてっていうのは子供でもやってましたけどね。それはちょっと大掛かりなやつでしょうね、きっとね。
あ、そういうことなんだ。うん、そのくらいに実はあの朝方遊水地ってお魚類もたくさんいるんですね。
いろんなものがっていうか、珍しいものはそんなにないでしょうけれども、
うん、
はい、ただ外来のものも入ってきたり、そのあたりは心配してるようですけどね。うん、
お散歩したりとかね、それこそ子供連れて一緒に遊びに行ったりとかすると、そういうものも見られたりすると嬉しいですからね。
子供は嬉しいですよね。
連れて行った親も嬉しいですけどね、いると。
そうですね。まさに自然の中だもんですからね、うん、公園の中の池じゃないもんですから、うん、はい。
そういうところが面白いですよね。
はい。
で、竹下さんたちは、そのベーテル朝方部会としての活動をずっと続けてらっしゃるんですけども、昨年もなかなか、まあ、こういう状況ですので、いろいろね、準備していたフェスタなどもお流れになってしまいましたが、どんな風にしてらっしゃいました？
そうですね、ベーテルということでですね、人を集めてどうこうっていうですね、ことじゃないもんですから、もともとのベーテルのですね、思想をあそこで具現化したいということでやってるもんですから、特にイベントを打てなかったから残念ということは、私は部会長としてはそうあまり残念とは思ってないんですけどね。
そうなんですね。
で、農業をやるためにやってるわけでもないし、ただ、その一つの過程として、田んぼや畑ですね、それで昔ながらの、農業の方法でやって、古い日本の風景をですね、再現しているような結果的にはなってますけど、それが目的じゃないもんですからね。ただそれは面白いもんだから、つながるっていうことはいいことですね。
そうですね。
だからベーテルの思想をですね、あそこに表現するっていうことがですね、私どもの本当の目的だもんですから、それで昨日もですね、
はい、
大阪朝日新聞の記者から取材を受けましてね、今日連チャンなんですけど、遊水地をどのように使うのかと、一般市民が、ただ水を貯めるんじゃなくて、他のいろんな方法がで用いられてるんだねっていうことで、で、ベーテル、サバタはどういうふうな利用の仕方があるんだっていうですね、ことを取材されました。
大阪から来たんですか？
来たんじゃ、あ、その方いらっしゃって、芝揚げ漁を見たようですよ。
あ、芝揚げ漁もね。
とてもすでにその方は大阪に引き上げて、 ズームの取材だったんですけどね、うんうん、
はい、
はい、
でこれはじゃあその記者はどの辺が気になってるみたかったですか。
で福祉とですね、ベーテルっていうのはそもそもなんだみたいなですね、
なるほど、
ことから、うん、福祉と遊水地はどういう関係があるんだとかですね、
うんうん、
そういったもう根本的なところをですね、はい、聞かれて私も勉強させられてですねあ、しっかりそれやらなきゃいけないんだなというふうに思いましてですね
なるほどね、うんうん、
だからいい取材だったと思うんですね、
うん、
そこで気づきを与えられましたけどね、
うん、
そもそものドイツのベーテルを真似しようっていうですね、うん、こと自体がちょっと大冗談に構えすぎてるんですけどもとてもドイツのベーテルにですね比べようもないんですけども、うん、ただ転換センターっていうですね医療のことで言えばドイツのベーテルと肩を並べるっていうのはですね、
うんうんうんうん、
ことのようですけどね、うん、転換の医療技術というか、うん、そういったことでは
ドイツにベーテルという町があって、まあ、そこは病院とか、あるいは障害者の方たちを含めて、で大きな基幹産業自動車の工場などもやってきてみんなが生活ができるような町が作り上げられてるわけですけど、まあ、静岡の浅畑遊水地の場合にも、はい、国立転換医療神経センターがあって、でそこがまあ中心になってで周辺の施設や民間や経済界の方たちもいろんな方たちが一緒になって住みやすいいい町を作ろうっていうことですよね。
そうですね、うん、だから住みやすいいい町といってもですね、うん、あそこで町づくりっていうのはなかなか難しくて、
ね、
ベーテルはまさに町なんですね、
うん、
障害者を中心とした町が出来上がって、うん、障害者がそこで働いて生きているんですね。
ドイツの場合はね、
うん、それをここでやるかっていうとどこまで、まあ、できるかっていうのはちょっとできない部分があるんですけれども、
うんうん、
向こうとこっちのですね社会的なその環境が違いすぎてですね、うん、キリスト教国と日本のですね形というのは定流が違うもんですから難しいですね、そのあたりですね。ただそれでも日本でやれることはないのかっていうことで、
うん、
抗ってますけどね
今年はどんな風にしていこうという話になってきてますか。
今年ですから農業はその昔のですね田園風景を作ろうと思ってますね、
うん、
だからベートーベンがですね、うん、田舎に行った時の楽しい気分みたいなですね田園協奏曲の時にですね、うん、交響曲の時のあの気持ちを皆さんが抱けるような空間づくりをしたいと思うんですけども、ただその目的は何かといったらベーテル思想をここに表すということなんですね、
うんうん、
だから
日本流のね、
日
本流のベーテル思想ってことですよね。
そうです、日本でベーテルをいかにできるかということをここでやりたいんですね、
うん、
この200ヘクタールの中でですね、うん、やれないかということですね、
うん、
ただこれを200ヘクタールはそんな高度利用都市町づくりできないですから、水の食べるところですから、
うん、
町はできないですけれども、うんうん、それに代わる何かできないかなっていうことでですね、昨日も私ら畑を耕してたらですね、うん、春の作物のために耕してたら支援学校の生徒さんとですね先生が散歩してるんですね、
はい、
手を手につないでですね、うん、ただその散歩するっていう時間の使い方だけでもですね、
うん、
ここの存在価値があるんですね、
うん、
ただ藪の中を歩いてるんじゃなくて、うん、田園風景があったりですね、自然の池があったり木が生え、木陰があったりですね、木立があったり、そういったところを歩くっていうこと自体が存在意義なんですね、
うん、
で主人公はあくまでも障害者ということで、私どもはそれに寄り添うっていうですね形の空間づくりしたいということですね。
まあね、障害があるなしに関わらずそういう中を歩くと何か本当に気持ちがスッとしてくるなんてことはありますからね。
そうですね、水面というのはそういった精神の安定効果というのがあったりですね、それが自然の水面だもんですからね、
うん、
プールとか人工物の池じゃダメなんでと、うん、いうことなんですけどね、
うん、
それで固いこと言うと厚生労働白書のですね、はい、中には社会保障っていうのはその国の社会経済の繁栄であってその国に生活する人々の意識あるいは思想の表現だって書いてあるんですね、
うん、
ったら、こういったことをですね、やっぱり日本人は意識してやらないと、うん、福祉がですね、その国の品格だっていうことなんだなと思うんですよね。日本経済が世界の何番目の国だなんていうことを心配するんじゃなくてですね、福祉がその国の社会の物差しなんだというですね、ことをベーテルが皆さんに知らせたいなっていうですね、それがごく一部のあれですけども、そういった思想をですね、あそこに表していきたいなと思ってるんですね。それが田んぼだったり畑だったりするんですけどね。
まあ、誰しもがね、なんか安心してちゃんと暮らしていけるっていう風になっていくための装置というのはそういう場所なんですね。
そうですね。だから弱い人が安心して暮らせるっていうのが、その国の本当の力だと思うんですよね。それを社会経済がちょっと株が儲かったとかなんとかなんてやって、企業がなんてやってるもんだから、いつまで経ってもですね、弱い人は、孤立していくとかですね、そんなこと言って、お金の問題じゃないんだというですね、ことを、ベーテルは、空間で表現していくということなんですけれども、これに賛同する方ってのはなかなか、あれですね、大変だから、田んぼやりながら、ああ、そうなんだな、っていうですね。だから、障害者と一緒に暮らしてるっていうか、時間を共にすることで、だんだん分かっていく。障害者と暮らすと一人一人全然違いますからね、個性が。障害の方々が。このクラスはみんな同じ症状だなんて言うんじゃなくって、一人一人クラスの中でも一人一人違うんで、個々に付き合っていくということでですね、知り合える。そういう、知り合う空間だということですよね。
なるほど。まあね、ぜひ、あちこち、浅畑遊水地、自然を味わえる場所がありますので、静岡市民いつでも訪れることができますから、駐車場もねあるところもありますので、訪れてたまには深呼吸をいっぱいしていただけると何よりですね。
ベートーベンのようにですね、気持ちをちょっと塞いだ時に、田舎に行った時のすがすがしい気持ちっていうのをですね、は味わえます。
そうですね。はい。
人がいませんから。
まあ、本当にね、電線のない青いこんな広い空ってすごいなって、ちょっと感激する時がありますからね。
ですね。はい。人がいないってこと自体がですね、これは行政目的にするとちょっとおかしいかもわからないけど、
マイナス
人がいないんですよ。これが素晴らしいですね。はい、
その代わり鳥もいますし、ね、植物もありますので楽しんでください。
障害の人たちが健常者に遠慮するようなことじゃ視覚転倒なもんですからね。私どもは単なるそこにいるカカシみたいなもんです。
いいカカシがたくさんいるというね、ベーテル浅畑部会の部会長、はい、竹下ひろみさんでした。ありがとうございます。
一人で話してすいませんでした。
いえいえ、ありがとうございます。いい畑になりますように。